どうぞコロサイ人の手紙の一章をお開きいただきたいと思います。パウロがコロサイの教会の人々のことを覚えて祈るたびに彼の口には感謝があふれました。というのはこのコロサイの人々がイエス・キリストを信じてその信仰が成長していたからです。その喜びの知らせを聞いたパウロ、彼の心の中にはもっともっとこのコロサイの人々のために祈っていこうという思いが強められていくわけです。私たちと同じです。私たちも誰か愛する人々がイエス様を信じて成長し始めたら当然喜ぶし、そのように成長している姿を見たり、そういう話を聞けばますます私たちはその信仰がもっともっと成長するようにと祈っていこうとするわけです。ですからパウロもそのようにこのコロサイの人々のために旧説が教えるようにこういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めているって、コロサイの人々のために彼は神の前に祈り求めていたわけです。祈り、神様どうぞ彼らを祝してやってくださいっていう祈り、これはその人たちを愛せれば愛するほどそういった思いっていうのは私たちの内側から生まれてきます。この祈りということを私たちはしっかりと覚えなきゃいけない。よく私たちが耳にするのは自分には祈りしかできないなんて、でもとんでもない祈りっていうのは素晴らしいものであり、クリスチャンに与えられた神様からの特別な特権です。我々は全能の神の前に祈ることができる。愛する者たちのために取りなしをすることができる。いいです、皆さん、これはクリスチャンにしか与えられていない特権です。イエス様を信じる前、あなたは何に手を合わせたの、何を崇拝してきたの、拝んできたのって言われても分かりませんでした。そしてよく考えてみると、創造主でないものに対して我々は手を合わせてきたわけです。そんなものに一体何を期待しようというんでしょうか。しかし我々クリスチャンは全能なる神様の前に立つことが許され、その方の前に我々は取りなしをなすことができる、こんな特権に預かったわけです。パウロはこのコロサイの人々のために祈っていきます。その祈りの内容を我々見ていくわけですが、6つ出てきます。この教会の人々のことを愛したパウロは、彼らのことを本当に心に留めて、彼らの最善のことを、彼らの成長のことを覚えて祈り続けるわけです。その祈りというものを今から私たちは見ていくわけですが、その前に一つだけ、ぜひ皆さんに覚えておいていただきたいことってのは、祈りっていうのはね、神様が私たちクリスチャンにくださった与えられた特権であると今お話しましたけれども、神様は私たちクリスチャンに祈りなさいということを命じていらっしゃいます。聖書の中を見たら祈りに関すること、例えば祈るとか祈ってるとか祈りとか祈ったとか、こういった言葉は全部で522回も出てくるんです。どれほど旧約においても新約においても祈りというものが大切であるかということです。だから我々はしっかりと祈りというものを覚えなきゃいけない。どういうものであるか理解しなきゃいけない。祈りっていうのは私たちの欲しいものを得るための手段じゃない。もう我々は繰り返し学んできてます。じゃあ祈りって何なのか思い出してみてください。祈りっていうのは神様を崇める機会です。礼拝です。だから私たち祈るものは神様を信頼して祈ることが必要です。必ず御心はなされるんだという確信を持って祈らなきゃいけない。同時に私たちは自分の欲しいものを手に入れるためになすのが祈りではないんだということを今お話しました。だとしたら我々は、主よどうぞあなたの御心をなしてくださいって、その御心に私は従っていきますという従順な思いを持って祈ることが必要です。同時に我々が神の前に立つときに必要なことは、清い神の前に立つものでゆえに、立つために、我々自身が清くなきゃならないということです。男は怒ったり、言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさいって。 テモテ第一の手紙の2章の8節のところで教えます。ですから主の前に立つ者は清くなければならないんだということをしっかり覚えて、そして我々はこの神の前に立たなきゃいけない。旧約もそして新約も信仰の勇者たち、我々の先輩たちはそのようにして主の前に立ちました。まず罪を告白したり、そして主を心から崇拝したり、そして自分たちの願いを下げたり。イエス、皆さん、ですから私たちは祈りということを考えるときに、このパウロの祈りを今から見ていくわけですけれども、祈りというのは素晴らしいクリスチャンに与えられた特権であり、祈りというのは神を崇める機会であるということをしっかりと覚えることが必要です。さて、この祈りを具体的に見ていくわけですが、9節ご覧くださいます。パウロは絶えずあなた方のために祈り求めていますとこう言ったわけですけれども、何をじゃあ祈り求めていたのか。この9節の中で彼が言うことっていうのは、神の御心に関する真の知識に満たされますように、これが彼がコロサイのクリスチャンたちのために祈ったことでした。神の御心に関する真の知識に満たされる、このことを望んだんです。じゃあ一体それはどういう意味なのかです。まず分解していきますと、ここに神の御心と記されているわけであって、御心って一体何なのか。簡単に言えばこれ神様のご意志です。神様の意志です。もう少し細かく言えば、神様が我々クリスチャンに対して望んでらっしゃることです。我々クリスチャンの生活における、人生の歩みにおける神様の意志、また目的ということも言えるかもしれません。それがこの御心です。またここに真の知識にと記されているわけですけれども、非常に大切な言葉です。この真の知識という言葉も、実はある二つの言葉が合成されてできた言葉なんです。それは向かってという言葉と、それから理解するという言葉が合成されてできた言葉です。この真の知識というのは、ですから深く完全な知識とか厳密で正確な知識、認識、そういった意味を持っています。別の言い方をしますとね、皆さんね、神様の御心というものを正確に見分けて判断する力、それがこの真の知識です。神様の御心が一体何なのか、それを正しく見分けることのできる力です。それが真の知識である。で、そういうものをコロサイの人々がしっかりと持っていくようにとパウロは願ったわけです。で、その次の言葉を見てください。満たされますように出てくるんです。実はこの満たされるという言葉は非常にコロサイ人の手紙の中では大切な言葉です。これはいっぱいにするとか、欠けているところを満たすとか、完全にするとか、完成する、そういった意味を持った言葉です。つまり我々クリスチャンというのは、神様のことを知っているようでもまだまだ全然知らないというんです。神様の恵みを私たちは語りますけども、その恵みもよく分かってないんです。私たちは例えば神学校に入って、例えば10年勉強したか20年勉強したから全部神様のことは分かるのか、学べば学ぶほど分かるのは、神様のことはまだ分かってないということです。それぐらい神様っていう方はあまりにも大きすぎて、私たちの頭では理解しがたい存在である。だから私たちはもっともっとこの方に関して、その深くて、そして完全な知識を得ていこうとする、そういった思いというのは必要なんです。ですから満たされるって言ったときに、それがどんどん成長するように、そのことを言うわけであり、また同時にこの満たされるという言葉は聖書の中を見てみますと、支配されるという意味でも使われています。 例えば皆さんが怒りに満たされるって言ったときに、これは怒りがその人の心を支配しているわけでしょ。悲しみに満たされるって言ったときに、その人の心を支配しているのは悲しみです。喜びに満たされるって言ったときに、その人の心を喜びが満たしている、支配しているんです。憂いに満たされているって言ったときに、その人の心は憂いによって支配されているんです。聖霊に満たされるって言ったときに、その人の心は聖霊によって支配されているんです。ですから、パウロはこの9節のところで、コロサイの人々のために祈るわけですけれども、ここで彼が望んだこと、神の前に取り成したことっていうのは、このコロサイの人々が神様の御心に関する真の知識によって支配され続けていくこと、そのことを祈り求めたわけです。クリスチャンのすべて、その人の思考とか感情とか計画とか夢とか、その目的とか、そのすべてにおいて、神の御心が常に支配し続けるように。別の言い方をしたら、本当にそのクリスチャンがすべてにおいて、御心に従順に従っていくように。それが、パウロがコロサイのクリスチャンたちに対して、望んだことであり、願ったことであり、神の前に問いなしたことだったわけです。この満たされるという言葉が、さっきコロサイの中では非常に大切だとお話したのは、実は異端の教えはイエス様だけでは不十分ですと言い始めたからです。御言葉を受け入れるだけでは不十分ですと言ったからです。2章の中を見ていきますと、前にもお話したように、この異端の人々は、間違った教師たちは、天使を崇拝することであったり、ユダヤ教の伝統とか儀式とかを持ち込んで、そういうことを守り行うことによって満たされていくんだって話をするわけです。だからパウロは繰り返し、あなたが満たされるのは特別な経験ではなくて、特別な体験でもなくて、神様の御言葉によってであり、イエス・キリストによって十分に満たされて、それでそれ以上の必要はないんだということを伝えたいとするんです。実はこれって2000年前のこのような初代教会、コロサイの教会だけじゃなくってね、今の時代においても同じことが問題になってます。今も日本のキリスト教会が向かっている方向というのは、そういった特別なことを体験しなきゃいけない、そういう方向に進んでいってます。クリスチャン新聞を見たり、おそらく100万人の福音を見たり、いろんなものを見るときに、またクリスチャンの本屋さん行っても出てきている本というのは何かというと、そういったことを人々に勧める本です。そういったセミナーです。教会にもいろんなダイレクトメールが届きます。中を見ていくと、そういったものをどんどん励まして、そういう集まりに参加するようにと勧める内容のものです。いろんなことを体験しなきゃいけない。癒しが必要だって、奇跡を行うことが必要だって、そうすることによって私たちは満たされていくって。私も今でも覚えてますけれども、ある方が、かなり前の話ですけれども、ね、そのもう一回聖霊によって満たされなきゃいけないって、そういったことを教えて、その人は、そうだ、私のクリスチャンとしての生き方において力がないのは、こういうところに問題があるんだと言って、その教会に移られた方がいらっしゃる。私の信仰が弱いのは、私の信仰がぐらつくのは、イエス様のこの聖書の御言葉を信じるだけでは不十分、イエス様を信じるだけでは不十分、なんか特別な体験を得ることによって強くなっていく、なんてもし思ってたら、あなたは間違った方向には向いてるんです。パウロが教えようとしたのは、イエス・キリストだけで十分だって言ったんです。御言葉だけで十分だっていうのが彼の教えようとしたことです。そのことを彼はこの御言葉を通して繰り返し教え続けていくわけです。いいです。彼がコロサイの人々に望んだことは、コロサイのクリスチャンたちが神様の御心に関して、いつもそれによって支配されて生きていくように。で、なんでそれが大切なのかです。なんであなたや私が、いつもすべての点において神様の御心に従っていくことが大切なのか。それはね、皆さんね、まず一つ目の理由として言えることはね、その時にこそ我々は神の栄光を表すからなんです。 我々クリスチャン何のために生きてる？でこういうふうに聞かれたら、おそらく皆さんは神の栄光のためとおっしゃると思います。でも神の栄光のために生きるということは覚えてるから知ってるんですけども、じゃあどう生きるのかっていうのは別問題なんです。神の栄光を表そうとするならば、私たちに必要なことは神の御心に従っていくしかないんです。だってイエス様ご自身の歩みを見てください。人としてイエス・キリストはこの地を歩まれたときに、何を彼自身は一番目標にして生きていかれたのか。彼自身の言葉を聞いてください。ヨハネの17章の4節に、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しましたなんて。ヨハネの17章の4節です。いいです。もう一回聞いてくださいね。あなたが、父なる神様が私、子なる神に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げたんだと。つまりイエス様がここでお話になったのは、父なる神様に祈ってらっしゃるわけですけれども、何を祈ったのか、何をおっしゃっているのか、あなたがせよということを私は成し遂げたんだ、完成したんだという話です。つまりイエス様は父なる神の御心に、そのご意志に対して完璧に従ってこられた。だから栄光を表すことができたんです。だから私たちは神様の御心に従っていくことが大切だって言うんです。だってその時に私たちはイエス様がそうだったように、我々も神の栄光を表すことができるからです。だから御心に従っていくことが大切なんです。二つ目、宣教のために必要なんです。宣教のために、伝道のために必要なんです。というのは、あなたや私が従順に御心に従っていくならば、ものすごく大きな伝道になるんです。同じヨハネの福音書の17章の18節のところに、よく皆さんもご存知の御言葉があります。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしましたって。そんなことをイエス様がおっしゃった。あなたが父なる神が私子なる神をこの世に使わしたように、私子なる神も彼らを、弟子たちを、クリスチャンたちを世に使わしたって言うんです。同じことをヨハネの20章の21節のところで彼は繰り返します。もう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。つまり、父なる神が子なる神をこの世に使わされたように、今度子なる神が我々クリスチャンを世に使わせているんです。じゃあイエス・キリストはこの地上にお見えになって何をなさったのか。彼はこの世に来られて、父なる神のことを世に明らかにしていかれた。神様ってどういう方なのかということを明らかにしたんです。それを完璧になさった。とすると、あなたや私もこの世にあって、送られた、使わされたものとして、人々に対して神様ってどういうお方なのかを伝えていくんです。どうしたら一番よく伝わると思います？神の御心に従うこと。その生き方を通して私たちは明確に神様ってどういうお方なのかを明らかにしていくことができるんです。イエス様がこの地にいらっしゃったときに、最初は人々はイエス様の方に来ました。ところがイエス・キリストが神のメッセージを語り続けていくことによって、人々は彼から遠ざかるようになりました。彼を迫害し、後には彼を十字架につけて殺したの。なぜかわかるでしょ？人間というのはね、自分の好きなように生きていきたいわけです。イエス様がお話になったことは神のメッセージでした。神様の正しさでした。神ってこんな方であり、神はこんなことを我々に望んでるんだということを明らかにした。そうすると彼が困ったんです。聞いた群衆は、待てよと。そんなものに従ったら自由がなくなってしまう。好きなように生きていけない。だんだんそんな話を聞いていると心が責められてきて苦しくなる。そうすると選択生まれるんです。この人から遠ざかるか、この私を苦しめる人を私から遠ざけてしまうか。ある人はイエス様から離れていきました。なぜなら彼らは自分の好きなような生き方をしていきたいために、この自分を苦しめる、重荷を与えるイエス・キリストを自分から自分は遠ざかろうとした。 ある人々はこの人を除けって言ったんです。この人を殺せって。こんな厄介な人物は我々の中に欲しくないって。罪が責められるからです。そうやって考えるとね、皆さんね、あなたや私もこの地上にあって、そういう働きをするものとして神様が使わしたんです。どうです?皆さんの周りの人々にとって皆さん、煙たい存在なのか。それは皆さんがひどいことするから、煙たい存在は祖父じゃないですよね。神様の前に正しく生きていこうとしたら、神様の前に正しく生きたくない人間にとって、その人物は煙たくなるんです。ちょうどイエス様に対して人々が感じたように、あなたの存在に対してそういうふうに人々は思うようになるんです。初めの覚えてますけども、学生時代、難波にいつも学校が終わったら、まあ、いつもじゃないです、週末ですけれども、週末が金曜日です。みんなで出かけて、土曜日だったの、その時はまだ土曜日学校でしたよね。土曜日でいいんですけども、行くわけです。ボーリングに。そうするとみんな制服脱いで、さあ、タバコが始まるんです。私は、おい、タバコ吸うなや、と言うわけです。そうすると、みんなやめるんです。で、それが何回か続くと、そのうちに誘ってくれなくなります。あいつがおったらうるさいと。私は彼らのタバコの煙で煙たかったんですが、彼らは私の存在が煙たくなってきた。だから私に隠れてみんなで行こうかということで言ってました。ね、みんな私たちは完全じゃないですけど、私たちの使命というのは人々にキリストのことを話し始めていく。話し始めていくと人々は私たちに対して煙たい存在に思えるんです。宣教の御業を成していくために必要なことって何か、あなたや私が御心に従っていくことです。なぜなら私たちはそうすることによって父なる神様を世の中の人々に明らかにするからです。3つ目に、どうして我々は御心に従っていくのか。神様の祝福をいただくためです。イエス様のこの地上の生涯っていうのを見たときにね、皆さんね、イエス様ほど完全な平安を持って生きた人っていないでしょ。イエス様ほど喜びを持って、完全な喜びを持って生きた人なんていないじゃないですか。十字架にかかる時でも、かかってる時でも人々のために祈られた。罵りの言葉なんか一つも出てこなかった。その平安やその喜びが私たちイエス・キリストを信じる者に与えられたんです。私たちもそのように完全な平安を持って喜びを持って生きていくことができるんです。どうしたらいいのか。イエスが歩まれたように父なる神様の御心に従って生きることです。そうすることによって、その約束は私たち日々の生活で経験しながら歩んでいくことができるわけです。だって神が私たちを祝してくださるから。同時に我々が天に上がったときに、そのような御心に従順に従った者に対する主の褒美が、報いがあります。素晴らしい祝福を後にもいただくことになる。御心を知ってそれに従うことの大切さ、栄光を表すためであり、宣教のためであり、そして祝福をいただくためであり、そして3つ目に、4つ目に、それがクリスチャンだからです。御心に従っていくというのはクリスチャンなんです。救われた者の特徴なんです。エペソ人の手紙の5章の17節のところに、エペソの5の17に、ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさいって。イエス様を信じる前の私たちは自分の好きなように生きようとした。でもイエス様を信じた私たちは、この神様に喜ばれるように、この神様の御心に従っていこうとする。そんな変化が生まれたんです。なぜか、救われたからです。生まれ変わったからです。だから、神様の御心に沿っていきましょう。神様のご意志に沿って生きていきましょう。そうするのは、それはあなたが救われているからです。神様は私たちにできないことをおっしゃったんじゃない。そういうふうに神様は私たちを作り変えてくださった。つまり、御心を行うことを喜びです。ですから、ありますでしょ、信仰生活の中でも、本当に私たちが喜んでいるときっていうのは何か。神様の教えに対して私たちが忠実に歩んでいくときに、神様が祝福を与えてくださる。 だから私たちは御心に従っていくことが大切なんだということをパウロは教えてくれたわけです。じゃあこの御心に関する真の知識を得るためにどうしたらいいんでしょう。そのこともこの9節の御言葉がパウロがこの9節を通して私たちに教えてくれます。あなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によってと記されているわけです。この知恵と理解力という言葉を区別するというのは非常に難しいことです。これはどちらも意味がよく似ている同意語です。実際的な知恵、実用的な知恵とか明確な認識、洞察力、識別力のことであって、違う話をしてるんじゃなくて、違うものの話をしてるんじゃなくて、同じ一つのことを話してるんだって、そんなふうに説明する言語学者がいます。でもあえてここにこんなふうに記されているわけですから、この知恵というのと理解力という言葉を区別ほとんどできないんですけども、あえてやってみましょう。この知恵という言葉、これは霊的なことに関する知恵です。もっと具体的にどういうことかというと、これは御言葉にある聖書の中にある神様のメッセージを正しく知る知恵です。だから御言葉を学び、御言葉が教える正しいメッセージをしっかりと理解する力、そのことを言うわけです。そして理解力っていうのは、この言葉を見れば意味がわかりますよね。理解する力です。でもこれに関してバークレーというのはこう言います。バークレーという神学者はこう言うんです。ギリシャ人が時々批判的能力と言い表すものである。そのことによってギリシャ人は生活の中で生じる可能性のある、どのような状況に対しても最も基本的な知識を適用する能力、そういう意味があるんだ。つまり我々クリスチャンがいろんな日々の生活で経験することがあります、ね、悲しみもあり、苦しみもあり、喜びもあり、辛いこともあり、問題もいろいろとある、そういうありとあらゆる我々が経験する可能性、経験する可能性のあるもの、そのような状況の中にあってどのように歩んだらいいのか、そのことを私たちに教える力である。つまり御言葉をどうこの状況で適用していくのか、そういう力だったんです。ですからこの知恵も理解力も私たちに教えてくれることは何かっていうと、我々が日常を経験するさまざまな問題にあって、その中にあって一体何が神の前に正しいのかを見分け判断し、そしてそれを選択して生きていく、そのことを言っているわけです。もっと簡潔に言いますと、御言葉を正しく理解し生活に適応する、その力です。申命記の中で4章のところで、見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めとをあなた方に教えた。あなた方が入っていって所有しようとしているその地の真ん中でそのように行うためである。これを守り行いなさい。そうすればそれは国々のためにあなた方の知恵と悟りを示すことになり、これらすべての掟を聞く彼らはこの偉大な国民は確かに知恵のある悟りのある民だと言うであろうって、申命記の4章の5節から6節のところにあります。神様の御心というもの、御言葉というものに忠実に従っていく、そうすれば人々はこの人々に知恵が、そして悟りがあると言うって言うんです。ですからこのパウロがこのコロサイ人の手紙の中で教えていること、これも今私たちが見てきているように、私たちが経験するさまざまな状況でどう我々が学んだ真理の御言葉というものを生かしていくのかということです、ね、そのことが大切なんです。 で、そうすることによって私たちは御心に関する真の知識に満たされていくというんです。つまりその神様の御心がいつも我々のすべてを支配するようになっていくというんです。だからパウロはこのために祈りました。彼らが真の知識にいつも満たされていくように、御心がいつも私たちの考えとか思いとか行動とかすべてを支配するように。でもそのためには我々クリスチャンには責任があるんです。どんな責任か、御言葉というものを正しく学んで、そしてその正しく学んだ御言葉を日々の生活で適用して実践していくことです。そうすることによって私たちは真の知識によってますます満たされていくという話です。決してパウロは祈ってさえいたらあなたは成長しますなんて言ってないんです。そんなこと起こらないから。我々の信仰も成長するために、そしてパウロが望んだようにいつも御心に関する真の知識に、我々が支配されて神の前を正しく生きていくために必要なのは、あなたや私が御言葉を正しく学んでそれを実践することです。それしかないんです。そのことをパウロはここで言うわけです。大切なこと分かっていただけます？あなたや私の成長には大切な責任があるということです。で、そのために注意事項を彼は挙げます。私たちがそういうふうに成長していくために、確かに我々は御言葉を学ぶんです。それを実際自分の生活で適用していくんです。でもね、パウロはここでそれは事実なんだけれども、まず我々にとって必要なことは、神様、私は成長したいです。神様、私は変えられていきたいです。神様、私はあなたの御心にいつも支配されて御心に従っていきたいですということを神の前に求めることが必要だというんです。というのは、9節の最後の真の知識に満たされますように、この満たされるというのは受動態なんです。受け身なんです。私たちが一生懸命支配されるように頑張って学んでいきましょう。それで全てがうまくいくのかというと、そうじゃない。神の助けによってそれがなされるんです。だから私たち信仰者にとって必要なのは、神様、どうぞ私を変えていってくださいというんです。覚えてます？ヤコブの一章の五節のところで、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にも惜しげなく咎めることにご与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられるというんです。だから私たちに必要なことっていうのは、神様の前にそれを求めなきゃいけない。神様、私はこのようなあなたの御心をいつも行えるようなそういう人になりたいんだって、助けてくださいって。同時に私たちはそういったものに私たちを変えていくことを妨げるものを我々が除かなきゃいけない。というのはね、信仰の歩みにおいて皆さんね、いつもある戦いというのは、神の御心に従っていきたいとする新しい思い、イエス様信じた一人一人が持ってます。しかし同時に私たちは生まれながらに持っている自分の好きなように生きていきたいとするこの自我があるんです。その葛藤を私たちいつも経験するわけでしょ。分かってます、神様、あなたの言いたいことは、あなたの望んでいることは分かってます。でも私はこれしたいんです。そうやって私たちは自分のやりたいことを選択するんです。その結果、我々はさっき見てきたような神様の平安を失うし、喜びを失っていくんです。この9節の中でも、知恵と理解力っていうのは霊的なものであるって言います。あらゆる霊的な知恵と理解力によって、つまり神様の知恵をいただきながら生きていくことが必要なんです。でも我々の問題というのは、神様の知恵よりもこの世の知恵を求めたりするところに問題があるんです。覚えてるでしょ皆さん、コリント大戦の一章の20節で、知者はどこにいるのですか、学者はどこにいるんですか、この世の議論家はどこにいるんですか、神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。このあと一章の中でパウロが繰り返し教えることは、世の中の知恵をどんなに駆使しても我々はそれによって神を知ることもないし、それによって神を喜ばせることもできないというんです。この世の知恵によって我々は神を知ることはできません。今の世の中見てください。いや、もっと何千年にわたって人間が繰り返してきたことは、神はいないって言い続けているんです。これだけ科学が発達したと言ってながら、 その科学者たちが言うことは、この世界は偶然できたんでしょ。知恵があると言ってる人々が言ってることは、創造主なんか存在しないんだって。進化論なんか科学的でないのに、彼らはそれがあたかも科学的であるかのように言って、そして彼らは神様がいない、みんな偶然に生まれてきたんだって。なんと愚かなことです。まさに神様おっしゃってる通りです。このような知恵によっては神を知ることはないんです。私たちに必要なのは神様の知恵なんです。そんな価値のないものを持ってても意味がないんです。海外行きますと、特に東南アジア行きますと、よく耳元でロレックスって叫ぶ人がいます。偽の時計を売ってるわけですよ。ね、もちろん我々は買いません。違法だっていうのは知ってるから。でも面白いのは店頭に並ぶんです。偽の時計が。巧妙ですよね。見たとき、ああ、本当にこれ見事にできてる。誰が作ってんのやろうなとこう思うわけです。どうです、皆さん。その偽物のブランドに似た、本物に似たような偽物の時計をたくさん購入してきて、ね、100個でも200個でもいい、並べて、喜びます？全部偽物でしょ？価値のないもんでしょ？そんなものいくら貯めたって意味がないじゃないですか。この世の知恵をいくら貯めたって、蓄えたって、神の前には虚しいんです。一生懸命雑学を身につけるんやったら、もっと大切な神様のことを私たちはしっかりと蓄えることです。その方が私たちの生活に役立つし、我々の祝福につながるから。パウロが望んだことは、我々はまだまだ神様のことを分かってない。だからもっと我々は神様のことを学んでいかなきゃいけないというんです。もっと神のことを知らなきゃいけないというんです。そのために必要なのは、この神様の与えてくださったお言葉なんです。ですからその前に、私たちは、ローマ書の12章の2節が教えるように、この世と調子を合わせてはいけないというんです。そんな戦いの中、我々は生きています。いいですか、クリスチャンである皆さん。神様が私たちに望んでいらっしゃるのは、私たちが御心に従うものになっていくために必要なのは、神様のお言葉です。これで十分なんです。我々がしっかりと求めていかなきゃいけないのは、この世の知恵ではなくて、この神様の知恵なんです。神をより深く知っていくことなんです。そして御言葉をしっかりと私たちは正しく理解するだけじゃない、それを実際の生活に生かしていくんです。そうすれば私たち変わってきます。そのためには、それを邪魔するこの世的な考え、この世的な知恵を捨てていかなきゃいけない。そういうものが私たちの働きを邪魔するんです。さっきから触れているように三つ目に、我々は聖書を学ぶことが必要です。テモテ第2の手紙の3章の15節のところに、テモテに対してまた幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからで、聖書をあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるんだって。聖書はあなたに知恵を与えてくれるんです。この世の知恵じゃない。神様の知恵をくれるんです。だから御言葉が必要なんです。はい、エペソ人の手紙の5章の中で、18節、御霊に満たされなさいと教えたパウロ。御霊に満たされているかどうか、神様が我々を支配しているかどうかっていうのはわかります。どうしてわかるか。我々の心がどんな状態にあるかです。喜びにあふれてるか、感謝にあふれてるか、ね、私たちの心の中に従順の思いがあるか、喜んで主に従っていきましょう。喜んで人々に従っていきましょう。そういう思いがあるかどうかです。簡単ですよね。しかし面白いのは、このコロサイ人の手紙の3章の中でパウロは、あなたの心が喜びに、あなたの心が感謝に、またあなた自身の歩みが従順なものになっていくということを話します。しかしそれは、聖霊があなたを支配したとは言わないんです。何かというと、御言葉があなたの心を支配したと言うんです。 だから私たちはしっかりと御言葉をうちに蓄えていくことが必要です。御言葉を通して神を知っていくことが必要です。御言葉の教えをしっかりと学んでいくことが必要です。そうすることによって我々は神の前を正しく歩んでいくことができることが可能になるからです。今日私たちが学んできたこと、それはパウロがこのコロサイの人々に対して祈ったその取りなしの祈りでした。パウロは彼らが本当に真の知識に満たされた、御心にいつも従順に従うものになってほしいと願い、そのことを神の前に取りなしました。しかしそのような人物になるためにお互いがお互いのために祈り合っていく必要なんです。しかし同時に一人一人あなたも私も神様の御言葉を正しく学び、それを実践で生かしていくこと、実生活でそれを実践していくことが必要なんです。そうすることによって私たちは変えられていくから。どうでしょうか皆さん。あなたは神様の御心に従っていきたいという思いを持ってます？残されたこの地上の人生がどれだけのものか分かりませんけれども、私はそのために救われたんだったらそのために生きていきたい、私は神の御心に従って生きていきたい、もしそういうふうに思われたんだったら、願ってらっしゃるんだったら、今教えてくれたパウロの教えに従っていくことです。神様どうぞそういうふうに私が今日から生きていけるように助けてください。そのことを忘れてましたから、私は見るべき方向を見ないで他の方向を見始めてましたから、許してくださって今日から正しく歩ませてください。そしてどうぞ御言葉をしっかりと学んでください。そしてその御言葉を神の助けによって実践してください。そうすれば何か変わってくるって。この中にまだイエス様をお信じになっていらっしゃらない方もいらっしゃると思います。あなたへの神様の御心は何か知ってます？神様が今日ここにお集いのまだイエス様をお信じになっていらっしゃらないあなたに望んでいることは何か、それはあなたがこの誠の神様に逆らうことをやめることです。神様に背を向けた生き方をやめて、今日あなたを作り、あなたを愛し、あなたをその罪から完全に救ってくださる救い主の前に救いを求めて出てくることです。神様、私の罪許してください。私はもうあなたに逆らうのやめます。私のようなものを愛してくださって、イエス様が十字架で死んでよみがえってくださったことを感謝します。信じます。そうして神様の前にあなたが出ていくなら、その時に神様はあなたに救いをください。それが神様のあなたに対する御心です。どうぞ御心に従うものになってください。父なる神様、この時間を感謝します。どうぞ愛する皆さんの上に神様、あなたの御業がなされ続けますように、あなたが与えてくださったこの人生、どうぞあなたの御心に沿ってあなたの素晴らしさを明かしながら、これまでという時までこの地上での歩みを継続していくことができますように、皆さんの上に豊かな祝福を与えください。感謝を持ってイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。